Sweet Brother Six FM ラララ
高橋文美の勝手に聞きやがれ。皆さんこんばんは。1月17日火曜日、高橋文美の勝手に聞きやがれでございます。
アシスタントの榎夏美です。よろしくお願いします。イエイ。
皆さんね、もう正月気分もすっかり抜けましたか？
どうなんですか ね、
どうなんですか ね。さてね、1月17日というとですね、
はい、
防災とボランティアの日なんですって。
おお、そうなんですか。
そうなんですよ。1995年の1月17日にほら、あの淡路島、
はい、
北端をね震源とする兵庫県南部地震ね、阪神淡路大震災あったでしょ。
ありましたね。
その時に政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、
はいはい、
学生を中心としたボランティア活動が活発化し、
お
日本のボランティア元年と言われたそうです。
あ、そうなったんですね、うん、
これをきっかけにね、
はい、
ボランティア活動へ認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目的で、
はい、
1995年12月閣議で制定が決定され、翌1966年から実施されたそうです。
おー、そうだったんですね。
夏美ちゃんあれですか、あの防災グッズっていうんですか、
はい、
あのリュックに非常食とかいっぱい入ってるやつあるじゃない。
はいはいはいはい。
あれって家に常備してるの？
いや、ないですね。
ねえ、俺もね、いつもね、なんか、買おうかなと思って、買おうと思ってんだけど、
はいはいはい。
なかなかね、なんだろうね。
ねえ、そうですよね。
そうなってみないと、やっぱりね、人って準備しないんだよね。
そうですね。
まあね、本当大きい地震がこれからね、
はい、
来るというね、予言してる方々もいらっしゃるみたいなんでね。
あ、そうなんですか。
ぜひね、
はい、
そういう防災グッズね。
はい。
なんだっけ、3日くらい。のものなんだっけ、備蓄品なんだっけ。
あ、なんか、そうなんですか。3日くらいしか持たないんですか。
うん、そのほら防災の備蓄品、
はい、
3日くらいあればとりあえずなんとかなるのかな、わかんないけど。
ああ、そういうことですね。あ、うん、3日あれば大丈夫なんじゃないですか。
ねえ、まあね、これもちゃんとね、
はい、
買って家に置こうと思います。
あ、じゃあ私も置こうと思います。
はい、買ってください。
はい、
はい、まあとにかくね、今夜も楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後までよろしくです。そんじゃ夏美ちゃん、タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうという異業種著名人トークバトルのコーナーでございます。本日のゲストは前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは元女子プロレスラーで現在はタレントとしてもご活躍中のブル中野さんです。イエーイ、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いやー、もう前回ね、はい、来ていただいて、また今回もわざわざ来ていただいて、すいません、
ありがとうございます。
お忙しいところも
嬉しいです
ね。え、もう俺もね、口回る回る、前回ね、
回ってましたね。
俺こんなに喋れたんだなってね、思うくらい回っちゃってましたけどね。
はい、
プロレスね、大好きだから、うん、もうしょうがないんだけど、ね、まあ、前回はね、はい、まあ、女子プロ、前女に入団してからね、
はい、
数々のね、歴史を築いた、ね、ヒールとして、ヒールの新たな一面をね、
はい、
切り開いた、ね、元祖でございますというような話を、ね、いろいろお聞きしましたけどもね。
はい、
まあ、ほんとね、いろいろだってあれですもんね、チェーンデスマッチですとかね。
はい、
カンドリさんですね。
そうです、カンドリ忍とチェーンデスマッチだった
ね。
はい、あじゃとカナデスマッチね。
はいはいはい、今でも伝説ですね、4メーターから。
はい。
俺、いつもこう、ね、手をこう合わせられて。
はい。
で、この手が離れたら、飛びます、みたいなことだったんですよ、
うん、
はいはい、あれ。
あ、そう
ですね。そうですよね。
すごいですね、よくしてますね。
いやいや、そうなんですよ。こう、上でね、
はい、
こう、拝むっていうか、こうね。
はいはいはいはい。
これが、離れたら飛ぶぞ。
はい。
あ、そうだったんですね。動画までは見たんですけど。
見るとわかるよ。
そういう意味だったんですね、実は。
そうだったね。
見ました。あれこそ目を閉じました。
あれはどうだったんですか、その時のお気持ちは。
練習ができなかったんで、鏡をこう、組み立ててからの練習ができなかったんで、
うん、
上に立ったことがなかったんですね。
あ、でも行き当たりばったり。
そうなんですよ。登ったこともなかったんです。だから、登ってみて、立ってみたら、 実際すごい高かったんですよ。
そう。
自分の背もあるんで、目線がすごく高くて、あざがちっちゃく見えたんですね。
そうですよね。
それで、あ、これ、ちょっと怖いなと思って、初めてちょっと、試合中ビビって、で、なんかしてからじゃないと止めないなと思って、瞬間に、拝むポーズをして、
そうですよね、
この手が離れたら飛ぼうと思って、はい、何かこう、勢いがないと行かれないっていう感じでした ね。
あの時ってどうだったんですか、うん、衝撃的な部分は。
まあ、背骨が突き出て死ぬかなっていう感じはあったんですけども、どういう風になるか分かんなかった。やったことはなかったんで。
そうですよね、
はい。ただまあ、まあそのぐらいのことしないとお客さんも納得してくれないだろうなっていう感じだったので、あれが2回目の要だったんですよね。
そうですよね。
1回目は負けてたので、もし勝つとしても、もう絶対的存在で、絶対勝利じゃないとダメだと思ってたので、はい。もう何でもやってやろうと思ってました。
だからそういった意味でもね、もう、なんていうんですか、もう先駆けですよ。いろいろそういう、
はい、
デスマッチ的な部分とかも、
はい。すごい。だって女子がやるとは思えないというか。
そうですよ。ねえ。
ですね。でも本当にアジャとは、あんだけ遺恨があったっていうか、本当に憎み合ってたんで、ああいうだけの試合ができたと思うんですけども、多分他の相手だったら、あんなギロチンとかも絶対しなかったです。サグッとやってやろうかなって感じ。
多分ね。まあ、なるほどね。まあ、じゃあ、やっぱり、そんなね、遺恨がありながらも、お互いやっぱりリスペクトというか。
う
ん、
はい、そうですね。
ね、ちゃんと存在を認めてた、信じてやってたということで、はい、もうそこで手を抜くわけにいかないと。
はい、プロとして信頼
して。ここがプロとして、もう思い切り行こうと。はい。いうことでしたよね。はい、多分ね、僕も見てて、それね、試合見てて分かりました。もう素晴らしい試合でございますよ。
はい、あれはもう衝撃的です。動画で調べたら、一番上に、はい、金網が上がってきて、うん、そうなんですよ。
ねえ。
プロレスってこれ、こんなんだったっけと思って。
そうそう。それでね、はい、あれなんですよ。もう前女というかね、当時女子プロレスはね、25歳くらいになるとね、もう皆さん自然にね、
はい、
もうやめてくださいみたいなね。
そうですね。肩叩きが。すごいです
ね。
はい。
そうなんですね。
やっぱり。
元頃電式で、どんどんどんどん押されて。
アスリートだからさ、
はいはい、
やっぱ女性だし、特にね。
はいはいはい。
やっぱり体もあるし。
はい。
25歳ぐらいでもうね、もうそろそろみたいになるらしいんですよ。
そうなんですね。
でね、でもブルさんはね、そこでやめるわけにはいかないと思ったんですね、はい、これね。
そうですね。だいたい前者の、なんだろう、会長が言うには、15歳で入門して10年間、で25歳になった時に、辞めて引退して結婚してほしいと。
ああ、
そういうふうに思って、25歳定年制っていうのがあったんですけど、本当は、もう25歳過ぎた女が水着着て、試合とか、お客さんに見せらんないって。
ああ。
多分それが元の理由じゃないかっていう。
そういう理由もあったんですね。
ちょっとでやめてくれっていう。若い子どんどん欲しいからっていう。
まあね、要するに下からこうね、新人の人たちが、こう、どんどんどんどん活躍する場を、やっぱり作ってあげるっていうのもあったんだと思うんですけどね、うん
はい、
25歳でね。もう、やめなきゃならないというかね、
はい。
っていうのがあったんですけどね。ブルさんはね、もうやめるわけにいかないと。
はいはいはい。
俺でアメリカ行っちゃうわけですよ。
すごい。
どうですか？アメリカ行っちゃうんだよ、ここで。
すごいですね。
ね、俺で今をときめくね、WWF、当時ね、はい、今 WWE ですけど、はい、ここでね、外人相手にですね。
はい。
なんと、女子ヘビー級の王座まで取ってしまうという、
ね。すごいですね。
そうだってあれですよね、英語とかも一切つかなかったんですよね。
全然、はい、喋れなかったです。
逆にあれだったよ、あれだったみたいよ、その、媚び売るかみたいな。
お前そんな感じで、ね。
外人に、みたいな。
はい。
私日本人だから、みたいな。
あ、すごい、喧嘩ってたんですね。
そうなんですよ。アメリカンナイズされたくなかったんです
よ。そう、
はい。
私のことは多分そういう意味で呼んでないっていうのは分かってるんで、本当自分らしい、文楽のらしさを、絶対なくしたくなくて、だからこう外人さんのレスラーともうあんまし親しくしなかったです。なんかあっち風になりたくなかったっていうか。
そうですよね。そうそう、だからね、もう決める前とかも行くぜと日本語で言ってるしね。いや、そうですよね。
だから逆に日本語覚えろよみたいな感じでした。
いやいやいや、まあでもね、それくらいイケイケっていうかね。私日本人ですからみたいな。
あ、かっこいいですね。さすがの女帝と
生
まれた。
そういうところもね、はい、俺ね、もうすごいもういろいろね、インタビューなんか見たりしてね。
はい。
そういうところもやっぱりすごいなと思ってね、ブルさんね。
はいはいはいはい。
ね、もうなんだったんですかね。もうとにかくあれですもんね、やっぱりプロレスのみっていうか。
そうですね。
私イコールプロレスみたいな感じだったんですよね。うん、
すごい自信があったんですよね。どこの国行っても、メキシコも行ったりとかして、CMLL のチャンピオンベルトも取ったんですけども、どこの国行っても、前女が一番っていうのはずっとあったし、その中でも私が一番ってずっと思ったんで、とにかく自信があって、何があっても大丈夫っていう感じでしたね。誰が来ても相手が誰でも。
そうですよね。はい、まあ今でこそね、いろいろまあ男子のレスラーなんかは、まあ、 最近でかなちゃんとか、はい、まあ、アスカに改名して行かれたりしてますけどね、うん、当時結構画期的でしたよね。
そうですね。
そんなに、だって日本人がみたいなのあったじゃないですか。うん、変な話、うん。日本人がそんなアメリカ行ってさ、って通用するわけねえじゃんみたいな。そんな中行っちゃって、
はい、
単身行っちゃって、ベルト取っちゃって。
え、単身ですか？
そうですよね。
はい、一人で。
そうだよ。
すごい。
すごいんだよ、だから、ウルさん。
だから前哨では15年間、あ、12、3年目でアメリカ行ったんですけども、
はい、
それまでこう一人で行動するっていうことがなかったんですね。絶対付き人がいたし、マネージャーがいたし、移動も全部バスだったし、バスだったり、タクシーだったり、自分で何も考えないというか、移動にしても何にしても。ただもうアメリカに行ったら、あの、アパートに、エアチケットが、もう、バーっと、何十枚も送って、1ヶ月分ぐらい、だいたい28試合ぐらいだったんですけど、それを全部、あの、飛行機で移動なんですね。毎日毎日飛行機で移動して、その後にレンタカー借りて、運転なんですよ。
はい、私、会場まで。
はい、運転免許持ってなかったんで、日本でももちろん持ってないですし、あの、運転手さんもいましたから、もう全然何もできない。で、どうやって会場行くんだろうと思ったら、あの、こうバッキージクリーンってあの、荷物置き場の空港のとこで、あの、レストランの人たちが一緒に行かないみたいな感じで、声かけてくれて、で、割り勘なんですね。
ああ、それをきっかりしたんですね、ちゃんとき
っかりして。私は運転できないんで、よろしくみたいな感じで、で、連れてもらいましたね、毎回。だから、誰か誘ってくんねえかなって、毎回、あの、いじいじしながら待ってんで。
ああ、誰か乗っけててくんだけど、会社
行かない。そうじゃないと行かれないんで。
そうですよね。
そうなんですよ。だって空港から結構2、3時間かかったりするから。
そうですね。やっぱりなんか向こうはもう本当になんていうんですか、もうエンターテインメント、プロレスということで、はいはい、その、やっぱりもう結構皆さん自分でやられてるんですもんね。
全てそうですね。
その、チケットの手配から全部やられたりとかしてね、はい。それで自分で会場行って、試合して、うん、で、ホテルも自分で、
はい、自分で取って、
泊まって、次の会場、次の朝行ってっていうね。
大変ですね。
そういうやっぱり実力の世界だからさ。そんな中ね、やっぱりブルさん、行っちゃってさ。
はいはい、
どうでした？その別にやっぱりさっき言ったように全然気負いはないというか、私絶対強いしみたいな。
試合に関しては全く何もないんですけども、そのやっぱ私生活ですよね。
普段のね。
例えば洗濯だったりとか、
はいはい、
今まで全部新人がやってくれ
たりとか。そうですよね、月々とかね。
自分でやらなきゃいけないんじゃないですか。
そうそう。
だから自分でコインランドリー行ったりとかして、
うん、
やだ、私、自分の中のコインランドリー来ちゃったみたいな感じでしたね。
まあそうですよね。当時のこと考えたら自分では何もやらなくていいくらいの存在になっちゃってたんで、はい、日本ではね。
はいはいはい。
それがやっぱり、一からだから。
できなかったですね、何も。でも、なんかすごい勉強になりましたけども。う
ん、でも、8ヶ月くらいでベルト取ったんですもんね。
はい、そうです。
行ってね。
はい。
そうですよ。
8ヶ月
ですよ。
1年経ってないんですね。
経ってないんですよ。
え、すごい。
すごいでしょ。ねえ、まあそんなね、
はい、
活動されて、それちょっとね、足の方を痛めちゃって。
膝を、はい、そうですね。その後、WCW で、1日3試合の、はい、あの、テレビ出の試合があった時にやってしまったんですけども、
ね、はい。それでまあ、自主的に今引退というか、
そうです。
もうできないということで、うん、フェードアウトしちゃった。ね、
そうです。
これがね、はい、まあ本当に変な話、僕らからすると引退興行もないし、あれ、プルさんどうしちゃったんだろう。
はい。
もう、WWF でベルト取って、うん、その前に CMLL で初代のチャンピオンベルト、メキシコの取って、で、日本でも CWA 取ったんで、あとは WCW のベルト取ったら終われる。ブルハの完全に終われるっていうふうに思ったんですけど、そこで怪我をしちゃってベルト取れなかったんです、
は
い。唯一初めての挫折で。
はいはいはい、はい。
でも、試合はできないし、
うん、
あと、なんでしょうね。一応契約してた試合が日本でもあったんで、何試合かはやったんですけども、その時に、もうコーナーに登ってギロチンやる時のコーナーのスピードが、登るスピードが、もういつもよりも1秒とか2秒遅いんですよ。もうそれで、あ、これのタイミングだったら絶対お客さん湧かないってわかるんですね、自分でも。
あ、
もうダメだなと思って、そこでもう諦めました。
ね、
あ、もうお客さんに失礼だなと思って、それでもう引退っていうか、引退式も何も、もうみんなに顔見せができないっていう感じで、そのフェードアウトしちゃいました。
ねえ、
はい、
もう、あの、業界の人たち全部、携帯から消去して。
はい。
消えてなくなるみたいになっちゃったらしいですね。
そうですね。
まあでもね、そんな中、いろいろ巡り巡って、
はい、
またね、最近ではプロレスのお仕事もね、
はい、
またされてるということで、ちょっと僕的には嬉しい話なんですね。解説なんかもやられてるんですね、最近。
はい、スターダムの解説を。
スターダムでね、どうですか、これは。なんかほら、もともと、プロ、あの、なんていうんですか、レスラーの方なんで。
そうなんですよね。
最初とかどうでしょう、
これ。初めは、
あんなよ、みたいな。
それ、レスラー的に見ちゃって、あの、言っちゃってました。
はい、
だから、本当に控え室で、あの、後輩を送りつけるような感じで、多分言っちゃったと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
それで、あ、でもこれが毎回じゃまずいなと思ってて、で、だんだんだんだんでもこう見ていくうちに、あ、昔自分がやってた時のプロレスと、あ、今こんな違うんだっていうのもちゃんと理解できて、あ、このプロレスをどうやってみんなに、あの、うん、広めようかっていうことを考え出して、今は、あの、うん、解説してますね。
そうですね。じゃあもう今は逆に、あの、専門家というか、もう本当に解説者という立場で話されてるって感じ
です
ね。
そうですね。でも、ただ、あの、それだと他の、あの、アナウンサーの方たちの方が全然うまいし、そこには、あの、行かれないなと思ってるんで、レスラーとしての気持ちは今こうだけど、今、あ、こうなんじゃないですか、みたいな形で、両方の気持ちを、代弁するような感じで、あの、解説はしているんですけども。
まあね、僕らから言わせるとさ、はい、本当その辺はさ、やはり、ブルさんが解説してんだからね。はい、これ間違いないですし、
ね。ああ、そうですね、はい、確かに。
やっぱり、あの、試合してる人たちもね、ブルさんに解説してもらってるってなると緊張するんじゃないかなとか思った
り
する
よね。そうですよね、確かに。
ね、ブルさん見てるみたいな。
はい。あの、ユズボンにも言われたんですけど、はい、ユズボンも引退してからの話なんですけども。中野さんに、あの、いろいろ解説で、すごくあの、きついことを言われて、それが、あの、原因ですごい悩んじゃった選手もいるんで、って言われたことがあったんですよ。そうだったんだと思って、そっかごめんね、って言って、あの、まあ、きついことを言うのは、本当に良くなってほしいから言ってるんだけども、それをやっぱし、私とその選手が、こう、気持ちが通じ合ってないと、ただの、あの、悪口に、多分、あの、相手は聞こえちゃったんだなと思って、あそこの部分は、あの、ちゃんとこう、あの、なんて言うんだろう、もっと近くに、あの、選手たちと、あの、接触して、例えば試合があるときに、最近どうだったりとか、コミュニケーションを取ってからじゃないと、そういうことは言っちゃいけないんだなっていうのを、ちょっと勉強になって、今はちょっとあの、ちゃんと、あの、言葉をね、いろいろ、あの、
選んで、
選んで、はい、やってますね。
なるほどね。はい、もうね、そんな、もう、多彩ですよ、はい、最近は。
多彩ですね。
ね、どうですか、でも最近のその、うん、その女子プロの試合を見て、は
い、面白いですね。
やっぱりそうですか。
うん、スターでも面白いですね、すごく。
なるほどね。
新しい。うん、
はい、はいはいはいはい。
そのまた昔の、まあ、あの、うん、こんなんていうのかな、例えば泥臭いっていうか昭和な感じの、この、あの、なんていうの、ね、苦しみの中から喜びを生まれるみたいな感じの、はいはい、昔の昭和っぽくはないんですね。すごくカラッとしてて、
はいはいはいはい、
もう本当にスッキリ、見た後スッキリするっていうプロレスなんですけども、でも本当にあの、面白いですね、また形が違って。
そうですか。はい。中野さんがそういう、っていうことはね、やっぱり、ね。はいはい、ね、ぜひ、そっちの。
昔以上にエンターテインメント性がすごく強くなってて。うん、はい。あと、やっぱし、みんな綺麗で可愛いですよ。
ああ。
うん。みんなお腹出してるし、昔だったらお腹出せる選手、なかなか、全然の中でいなかったですよね。ボヤーンとしてましたから、
ね、
今、ちゃんとか、あの、体も作ってるんで。
そうですね。
綺麗ですね。
割とこう、シュッとした人が多いですもんね。はい。はい、こう、スリムな感じ。
そう、それでいてね、ちゃんとね、くびれもあってね、お腹も、あの、胸も大きくてね、お尻も大きかったりとかして、ね。で、若いですからね、とにかく。
なるほどね。
とにかく若いですからね。
うん、そういう感じですって。
そうなんですね。ね、ちょっと、興味が湧いてきましたね、ちょっと。
見に行かなきゃダメだよ、それ会場にやっぱり。
見に行く方ですか、
うん、試合はもちろんなんですけど、やっぱし、今の子たちは、あの、マイクアピールもすごい重要視してて、そこも辺もすごく上手いですね。昔の前場の時は、本当に、あの、感情で、気持ちで、ふざけんじゃねえ、バカ野郎で、なんか終わっちゃって、何言ってるかわかんねえな、みたいな感じが多かったんですけども、今ちゃんと、こう、ストーリー性がある、ちゃんとマイクアピールを、次に誰々と試合をする、そのために自分はこうでこうでとかって、すごい、あの、ちゃんとこう、説明してくれるっていうか、わかりやすいプロレスになってます。そういうとこを見ると、あの、昔言ってた、あの、その WWF の頃の、こう、ほとんどインタビューシーンが多いっていうか、そういう部分をすごいなんかこう、見てるんじゃないかなっていうか、そういう感じも
今になってね、は
い、
日本でこう、
はい、うん、やってるんじゃないかなっていうのか、
流れが来てるかなっていうことですよね。はい、なるほどね。もうね、もう本当に、そんなこんなでね。
はい。
中野さん、もう時間。
あ
もう早いですよ。ねえ、続きは今度あのお店に僕行って喋ろうかな。お店に行って話しても誰も聞けないんだけど。
そうですか。
今度トークしようかなと
思。あ、いいじゃないですか。
まあね、そんなあの、はい、あの、プロレス、女子プロレスをね、はい、今度あの、後ろからっていうかね、会からこう、はい、見守って、盛り上げていこうとされている中野さんでございますね。
はい。
まああの、どうですかね、今後の目標っていうかなんか。
今後はやっぱりそうですね、うん、あの、まあ、プロレス辞めた後輩たちが働けるように今中野のブーちゃんやってますけども、はい、まあ、そういうお店が他にもいろいろできていけばいいなと思ってますね。バーに、今はバーですけども、はい、他の形でもいろいろ作っていきたいなとは思ってます。
ね、はい。わ、はい、かりました。もう、ブルさん2回にわたりありがとうございます。
ありがとうございました。
もうなんか短い時間でこう、淡々とお話ししていただきまして、すいません。またね、僕があの、生きてるうちに。
はい。
生きてるうちは。
おいくつなんですか。
僕もう50、今年もう52になりますね。
そうなんですね。
そうなんですよ。なんでね、あの、生きてるうちはやってますんで、はい、ぜひまた、僕もあの、お店の方に、
はい、
すぐ近々
ぜひぜひ、
あの、参上しますんで。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
本日のゲストはブル中野さんでした。
はい、また遊びに来てください。ぜひ。
ありがとうございます。
はい。
はい、それではここで一曲聴いてください。ザ・ローリング・ストーンズで She Was Hot。
姉さん、兄貴が、
あんた、
勝手に答えさせていただきやす。
はい、このコーナーはふむみさんと私、夏美がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、では読みますね。
はいよ。
豊島区にお住まいのラジオネームサンシャイン山崎さんからのメールです。ふむみさん、こんばんは。
こんばんは。
そして夏美ちゃん、アシスタントはどうですか。そこで夏美ちゃんに質問です。夏美ちゃんが番組でぜひ来てもらいたいと思うゲストは誰ですか、教えてください、という私に質問ですね。
おーねえ誰かいるんですか。
まあ私自身お芝居をさせてもらっているので、うん、俳優とさんとか女優さんにお会いしたいんですけど、
う
ん、
なるほどね。
はい、でも私個人としては、うん、安田大サーカスの団長さん。
ああ、なんかほら自転車だもんね。
あ、そう
やってんだよね。
そうなんですよ。私もロードバイク、自転車大好きなので、ね、よかったら、
ね、
ロードバイクの話させてもらって、はい、したいなと思ってます。
ね、まああれじゃない、こう誰聞いてるか分かんないから言っといたら来てくれるかもね。
はい、あ、本当ですか。うん、じゃあちょっと、失礼します、
うん。
安田大サーカスの団長さん、ぜひラジオに来てください。
はい、聞いてたらね、はい、連絡いただければと思いますよ。
よろしくお願いします。
はい、頑張ってね。
はい、
はいよ。
もっともっといっぱい勉強して楽しい番組にしたいと思いますので、えのきなつみをどうぞよろしくお願いします。
おー、いいですね、期待してますよ。
はい、頑張ります。
はい、
番組では皆様からのお悩み、質問などなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれatmarkgmail.com、勝手に聞きやがれ @gmail.com です。
はいね、素敵なメールどんどん送ってくださいませね。
はい、
皆様からのたくさんのメール
お待ちしております。
そんじゃね、この辺で一曲いきましょう。夏美ちゃん、曲紹介よろしくです。
はい、大沢義行でゴーゴーヘブン。
はい、今夜もそろそろ終了でございます。
はい
ね、もうね、中野さんまた、
はい、
2回にわたり来ていただきましてね、本当ありがとうございますって感じですけどね。
本当にふみさんも元気で
ね、もう口回りすぎだよね。もう好きなことに関してはこんなんなんだなと思っちゃいましたね。はい、はい、次回の告知お願いします。
はい、この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。
次回の放送はいつですか。
昨日、次回の放送は2月7日20時からです。びっくりしちゃったじゃないですか。
まあね、今週高橋文の勝手に聞かれ、次回もお楽しみに。最後に夏美ちゃん、今夜の一言。
寒い日々が続きますが、風にも負けず寒さにも負けず元気にお過ごしください。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。